オ五条楽園。
中止だ中止。
今日何日ですか？12月の
23やね。
23日、うん、場所は
これね、清志工事なんですよね。どこ名前聞いてもわからへん。清志工事
どこよ、
どこよ境目この世とあの世
いい場所や
な。いい場所やね。いや、そう、清志工事って宝塚市のね、
はい、
それ阪急宝塚駅の一個手前の駅にある、その清志工事というね、あの日の神様をなんか要は祀ってるデカめの神社がある、そういうあの土地でして、なんか料理人の方とかがそれこそ 年始の挨拶に来られたりするようなあの場所みたいですね。
なるほど。
そうで、その清志工事のその参道ですね、その神社に参る参道の途中にあるクソ謎施設、うん、インクライン
インクライン
インクラインというね、クソ謎施設がある
んです。お邪魔しております。
はい、お邪魔しております。出張ですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チャンさん呼んでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
いやもう今日はね、入りきらないお客さんも大
ギチギチやね。うん、ありがとうございます。ここで音入りますいやいやいや、あ、ほんまになんか奥の人も詰めてもらえば全然まだ入れますんで全然立ちの方もね、すいませんけれども、ありがとうございますいやもうね、ありがたいね。
はい、
もう清志工事の人口全員入ったかな、これでここに入ったね、ここで
床が抜ける。
いや、でもよかったね、ほんまに。
いや
あの、実際、そう、なんで呼ばれたかっていう話をするならばですけれども、うん、このインクラインというところが、その、ここのお家を持ってはるチャンさんという方の、
はい、
ご好意でっていうところなんですけれども、うん、このお家自体が、あの、3階建て、
お家受けも
一応お家なんだそう、住んではるからね、ここに。そう、お住まいで、1階、2階が、まあなんか貸しスペースというか、
うん、
あのキッチンがあったりとか、うん、2階の方ではなんかこういう風にイベントができるよみたいな、
うん、
ちょっとその住居複合型謎施設みたいな、
うん、
イベントスペースみたいな感じで、お家を立ち上げられまして、その周年なんですね。だから4年前に4年前の11月、10月末ぐらいにここができまして、うん、でその周年イベントとして毎年やってはるんですけれども、うん、その今回の4周年イベントということで、
はい、
はい、それでちょっとおつながりで呼んでいただいたという次第でございます。
ありがたいですね。
はい、僕らの他にもね、なんか DJ がいたりとか、
はい、
アーティストの方があの演奏されたりっていうのがこの後も全然あるんですけれども、うん、そうで、ちょうど4周年っていうと、まあ、僕らが今3年半とか
3年と8ヶ月ぐらい
ですね。ぐらいか、まあ、結構近い
のよね。確かに、
まあ、そういう意味でも、
うん、
ああ、なんか呼んでいただいてありがたいなっていうところではあるんですけど、
4年ってでかいよ。
4年ね、ほんまに。
そうだよ、30
ね、
30年ぐらい生きてるうちの4年って思ったらだいぶでかいよ。
7分の1ぐらいはあるし、オリンピックの周期とね、もう言うてみれば。
そうだから、チャンさんは、まあ、その自分のなりわいとして、
うん、
今4年この施設を、
うん、儲けてないと思うけど、ほん
まに営まれてるとして、
うん、そうね、ライフワーク的な感じかな、うん、
僕らは趣味、
まあ近いよね、うん、今の種の羽ぐらい
まああのリバーブがすごい、
リバ種のリバーブすごかったね
趣味
デカホールみたいな響き方してたけど、
いやで、その周年のイベント、
うん、
忘年会に
喋りで、喋りでね、謎だね、そうだね、よくぞって感じだよね。あ、
ありがとうございます。
ちょっとね、もう実質ね、いろいろトラブルが起こったりとかで、ちょっと押しで進んでるような、
ちょっとじゃない
3、40分押しぐらいで、ね、進んでる状態なんですけど、
あ、もうどこに座っていただいても
らえます。はい、腰を落ち着けられる場所にぜひ座っていただいて、
楽しくおしゃべりをしようというコンセプト
それでやらせていただいております。
ゆるく参加していただければ、うん、お酒も飲みながら、
はい、鹿のバーとかでも、
はい、
やってますんで、よろしくお願いいたします。まあ、なんか僕らもね、
はい、
改めて自己紹介をした方がいいかもしれない
ね。はい、我々ネオ五条楽園という名前でポッドキャスト番組
をまして
配信しておりまして、
はい、
まあ、普段2人でただ雑談をしてるっていうのをあの Apple Podcast とか Spotify とかで配信してるっていう活動を3年半ぐらいやってる方になります。
はい、
私矢蓋と申します。
で、私陽一と申します。何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。こういう感じでいいよね。
こういうのでいいんだよ。
こういうのでいいんだよ。
ですね。
そうですね。で、普段は割とお便りとかをリスナーからいただいて、それに答えたりとか、なんかいろいろ雑談膨らましてみたいな感じで喋っております。
信じられないですよね。
ね、謎のアラサー男子。
信じられない、何者でもない男にメールが。
高校生がなんで俺に恋話すんだよみたいな。あるからね。
もうすごいよ、もう800通以上はお便り読んでる。
3年半ぐらいでそれぐらい延べ来ましたね。で、たまにこういう風にイベント呼んでいただけることもちょくちょく増えてきまして、だから年一で東京で自主開催イベントやったりとか、あとまあそう今回みたいに呼んでいただいたりとか、
うん、そうなんですよ
っていうのを細々やってる番組ですね。だからやっぱ急に増えて背筋正してもうかな。で、今回もね、うん、せっかくやし、さっき来てたお便りとか読むか。
あ、もう読んじゃう。もう持ち玉なくなるでもそれで俺ら。
今回一応大抵的には2部構成というか、前半後半であるんですけど、 2部の方というか後半の方ではここインクラインやってはるチャンさんともちょっと交えての、
う
ん、
そう
トークにできると思うから、もう読むならこっちで読んでもうた方がいいかもね。
ノープランで20分通捨てなんですよ。
信じられへん。
人生であります？20分通捨てで喋ってくださいっていう。
ノープラン
ノープランなんは俺らが悪いやけど。それはプラン立てるべきなだけやね。じゃあちょっとせっかくやしね、読もうか。
はい、
じゃあ、あ、じゃあ普段通り。
ちなみに今、うん、普通に収録してこれもまた配信に載せるので、なんかリアクションの声とか入っても差し支えなければ、すごいリアクションしてもらって結構です
ね。ガハガハ言っていただけたら。
ああ、
そう、悪役笑いでいいから。あ、じゃあちょっと、
はい、ですね、
はい、
ちなみにネオ50学院とポッドキャスト内で、リスナーさんのことを桜っていうふうに呼んでまして、
うん、
っていうのもまあリスナーも身内だよっていう意味で桜。
説明するんだよ、そういうこと。
意味わからん単語やから。
まあ、言ったらそのオードリーのオールナイトニッポンでリスナーがリトルトゥースと呼ばれてるような
もんです。いや、もう身内、身内のりを全力でやるというコンセプトでやっております。で、桜にちなんでお便りを複数回送っていくごとに、こう2部咲き、3部咲きみたいなふうに数えていって10通送って満開になったらプレゼントがもらえる。
そう、品をプレゼント
する
やっております。そういうことでやっております。
はい、じゃあ気を取り直して、
はい、
お便り届いております。
はい、
桜ネームハチさん。
ハチさん、はい、この方も、ね、何度かいただいております。
ガチ泣きの恋愛を、失恋お便りを
ぜひちょっと送っていただいて
ですね。その他のコーナーで祝イベント開催と、
まあ、開催では
ない開催したわけで
は。呼ばれやけ
ど、矢本さん、陽一さん、こんにちは。
じゃあ、
そしてインクラインさんは4周年おめでとうございます。
何かわからん施設を追いまっとる。俺らもよくまだ掴みきれてないからインクラインのこと。
ネオ50学園の公開収録絶対行きたいと思いながらも、まさかの運命の歯車が狂わされ、長谷さんじることかなわず、すみません。
めんどくせえなや。
悔しすぎるのでお便り援護射撃をしたいと思います。
ありがとうございます。
2023年、矢蓋さん、陽一さんの中で印象に残っている音楽ライブについて教えてください。
あ、はいはい、
新年会こそは必ずやということで、寒くなってきましたので暖かくしてお過ごしください。ハチより。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただでさえ京都寒いのにもっと寒いとこ来てもらった
な。山の上はもう景色ええで。
中腹よお前。
ということで、うん、2023年に参加した音楽イベントで印象に残っていることがありましたら、
どうでした、この2023年は。割と参加した方、は
い、したというかね、今までの人生で一番来日公演に行った回数多いと
しか。行ってたな、確かに、
うん、ね、年始ペイブメントの来日公演行って、
はい、年始か、それが。
そうで、秋にエクスラバースの復活ライブ行って、
あれ
で、この前オールウェイズの来日公演も行って、
あ、
もう俺の好きなバンドがっつり見れ
てたし、ほんまに矢蓋の好みドンピシャの人らが今年来た感じ
や
った。
で、今下で DJ やってるマサリってこう、
はい、
全部いた。全部かぶってた。
あいつナタリーで働いてるのかってくらい行ってるから。すごいよね。
大体
いる、大体いるね。
いうので、
うん、
だからそのでしかもペイブメントも90年代のアメリカのバンドで、
うん、
一回解散してて、
はいはい、
で2010年ぐらいに一回復活しつつも、
はい、
その音源とか全然出さず、
うん、
ずっとなんか活動してんのかしてへんのかみたいな、
まあ、ライブ主体的な感じ、
そう感じやってんけど、去年スピット・オン・ストレンジャーのなんか7インチみたいなのがバッて出て、はいはいはい、 で、それが入っ、そうそうそう、それが入ってるあのテラトワイライトっていう、うん、何枚目だったかな、4枚目かなんかのアルバムをあのリマスタープラスライブ音源付きみたいなので、なんか1、2万円ぐらいする12日の2枚組みたいなのを出して2本来ますみたいな、
引っ提げて、
そうで、もう半年以上前からもチケット取ってみたいな。
ああ、そうやっぱ人気やしね。
そうで、なんかペグメントってそんなこうめっちゃ技巧派みたいなバンドでもないというか、
うん、
まあ
パッション重視、
そう、なんかこうグランジ系というか、はいはいはい、まあ、ちょっとグランジ系のギターにちょっと半分喋り、うん、半分歌みたいなラフな感じの歌を
語り入
りすぎたね、やってんねんけど、なんかね VJ がすごくて、
ほう、ペグメントが VJ、
テイブメントのジャケットを見たことある人は分かると思うんですけど、まあ、ちょっと落書きに近い、うん、こうなんていうんだろうね、ほんまにあのイラストとあとタイポグラフィー的な感じのやつが、うんうんうん、あのジャケットの世界観が全部アニメーションで動いてるみたいな、ね、VJ で
手書きっぽい感じのやつが、
そうそうそう、でその曲に合わせて、だから多分公演時間2時間3時間あんねんけど、
はいはい、
その全曲分ちゃんと映像がついてて、
あ、そうなん
だ、イメージっぽい、
なるほどね、
そう、それがめっちゃ良くて、曲に合わせて映像が変わるっていう、
うんうんうん、
で
凝ってんねんな、
そうそうそう、それがすごい良かったのと、あとエクストラバーズはめっちゃちっちゃいライブハウスで、
うんうん、
も
う
ほんまにインディーズのバンドがやる規模みたいな、
はいはいはい、
でそれはそれで良かった、その狭いから上にめっちゃ盛り上がってるみたいな、うんうん、
会場の空気が一体となれるのかな、
エクストラバーズっていうバンドは2011年ぐらいにアルバム1枚だけ出して解散したバンドで、
ほんまおもむろに来たな、
そう、で俺は大学1回生の時に死ぬほど聴いてて、
ああ、なん
かペインズオブビングピュアットハートっていうバンドとかとよく一緒に聴いてて、
は
いはいはい、シューゲイザー系みたいな、
うんうんうん、
なんそのか男女ツインボーカルでみたいな、
はいはい、
もう大体好きよねみんなみたいな、
まあそうね、
そうそうそうそう、でそれの復活っていう、
うんうん、
もう10年12年ぶり、
そうね、そう考えたらね、
嘘やと思った
フェイクニュースやと思った、
そうそうそうそうっていうのがあってね、そういったのすごい良かったのと、この前のオールウェイズ
は、はいはい、それ好きなの、
そう、コロナ挟んで5年ぶりにアルバムが出て、
うん、
でそれの1年後に来日みたいなスケジューリングやって、
はいはいはい、
でもオールウェイズ もう VJ 付きです、
うん、
がっつり
どこも、まあそうだよな、
最近すごいよ、
バンドで VJ 作ってあんまりイメージそんななかったしな、
ないよね、日本のバンドあんまないよ、うん、
それこそ DJ とかやったら VJ 付くけどみたいな、
だからフジロックみたいな規模になって
た、あ、まあまあ、
ね、なんかあんねやろうけど、そうそうそう、ホールのワンマンとかでちゃんと VJ が付いてるみたいな、すごいいいなと、
いいね、
そう、今まで逆にあんまり体験してこうへんかったカルチャーだなと思って、
そういうのが増えてくるんかね、ここ、
いや、まあ、せっかくなんかそういう曲ごとのミュージックビデオの世界観が統一されてるバンドとかやったら、ライブでもそういうのをね、
うん、
不完なく発揮してほしいなって思った一年やった
な、なるほどね、
はい、
僕の方では、まず一つがあの秋に見たサム・ウィルクスとジェイコブ・マンカの数万で、あの初めてビルボードにこの年になって、
ビルボードデビュー、
ビルボードデビュー、
俺まだデビューした、
30歳で、
あれスーツ着ていかなあかんやろ
あのマジでジャケットとかが必ず着用やから、まあ、そんなこともなくラブに行けてんけど、
うん、
あのでもやっぱ初めて行って基本的にあの、まあ、ステージがあって、でもうやっぱなんていうの、ディナーショー形式な感じの配置なんですよね、うん、席の配置も、でなんか席を取り囲むようにあるんやけど、まあ、基本着席やし、
うん、
で、まあ、なんかフードもめっちゃメニューあるしみたいな感じ で席もやっぱランクによって値段ちゃうみたいな、うん、まあなんか初めてやし一番安いところでや思いながら端っこで見ててんけど、うん、まあ、それでもやっぱ音は良かったし、まあ、何よりビルボードで見たっていう感覚やな、
なるほどな、
そう、デビューしたのっていう、
大人の階段
登ったわ、一個
見たことある人います、ビルボード、
ビルボード、あ、あるんやな、
ちなみに何見ました？
サリ
ュー、あ、サリュー、サリューってビルボードやってるよ、おもろ
かしい、
ほんまや、いつ行ったの？
え、もう
5年ぐらい前、
言うて最近やん、
ほんまや、前、え、あなたは
ヤズミンデイシ
ュー、え、
ヤズミンデイシュ
ー、誰やったっけ、何系の人やったっけ、R&B か、あれ映えそうやな、そういう場合との、確かにいいよね、海外の来日でやっぱビルボードって行くイメージはあるから、なんかそこデビューできたんは、うん、なんかその初めて昼から蕎麦屋で日本酒飲んだ時ぐらいにそんな感じの瞬間やったから、そう、俺今30やって思った
の、あ、なるほどね、
と、あと、ほんまについ最近、うん、広島の方までライブ見に行って、クワトロに行って、うん、石橋英子さんっていう、作曲家、音楽家の方がいて、まあ、その人がドライブ・マイ・カーっていう映画の、サントラ全部作ってはる人やねんけど、うん、まあ、その普段その曲ライブやらへんねんけど、うん、広島っていう、まあ、舞台になった土地で、ステレオレコードっていう、
はい、
レコード屋さんがあるんですけど広島に、うん、そこの18周年っていうので企画されさ、うん、ドライブ・マイ・カーの曲をやるっていうイベントがあって、うん、まあ、僕映画めっちゃ好きやし、うん、その音楽もめっちゃ好きやったんで、これはちょっと行こうと思って有給取って見に行ったんですけど、まあ、それもほんまに最善で見たけどめちゃくちゃ良かったね。
だってこの前石橋英子天の橋立てで見てたの、ね、
見た10月ぐらい天の橋立て
最高なライブしかしい日
に来た、すごいほんまに最高やった。そう、そういう意味ではめちゃくちゃ印象に残ってるな。わざわざ遠出して見るとか、うん、ちょっと普段行くようなライブハウスじゃない場所で見るとか、うん、見る環境がちょっとねいつもと違うようなライブに行けたのが、まあ、2023年は良かったかな。
なるほど、
うん、まあ、だからこういう、まあ、インクライブ言うたら4周年ですし、今日ここでもライブがねこの後あったりするわけやから、ここで見れる音楽ライブみたいなのも言うたら普段とは違う環境で見る音楽ライブになると思うんで、
はい、
ただなんかそういうのもね、引き続きまだ全然この周年イベントとしては始まったばっかですから、
はい、
今後もね、引き続き楽しんでいただければと思います。まあ、今で大体20分ぐらいは喋った、
持った
持ってるで、まあ、この後もね、下の方では DJ がまた回しますし、その後またちょっと僕らと、主催のチャンさんと、
はい、
トークセッションじゃないけれどもみたいなことをやらせていただく予定ですので、
かまし合うやな、
かまし合うバチバチに
バチバチに
そうそう、やり合いますので、
はい、
ちょっと後半の方も引き続きお楽しみいただければと思っております。はい、って感じだな。
いつもこんな感じじゃないですよ
そりゃそうよいつもこれでは3年半もたって
じゃあということでね、はい、前半
前半
なもんですか。
はい、やらせていただきました、ありがとうございます、
はい、じゃ
後半の方引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。よっしゃ、泣きそうになる瞬間が2回ぐらいあったの涙枯れてからやった
んはいはいはい、どういうの言わないで
ネオ五条楽園流して、
はい、ポッドキャストネオ五条楽園を再生します。
はい、ということでじゃあ後半戦ですね。
はい、
はい、いつも、僕らの番組も1回収録するあたり日本語みたいな感じでやらせてもらってました。前編後編みたいな感じでやってるんですけれども、
さ
っき
のがこれ1本にまとめてもいいかな。
いいかもね、
うん、
確かに20分20分だしね。
こういう風にね、お酒の缶を開ける音などもいつも入ってる、
はい、ASMR として入れさせていただいておりますということで、じゃあ後半の方は、はい、僕らだけではなくって今回、呼んでいただいた
主催の
ね、チャンさんにも、ご参加いただいて、トークをできればと思っております。じゃあチャンさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お呼びいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。いただいてお
めでとうございます。4周年
ありがとうございます。
じゃあね、4周年どうでしたどういう4年でした。
どういう4年、うん、いやもうめっちゃ早いですね、う
んうん、気づいたらみたいな。
ほんまに早いっていう感じしかないですね。
あ、2回言っちゃった大事なことになってる
確かに2回言っちゃった。
まあ、今回そのヤルタは初めて来るもんね。
そうやし、お会いするのも初めてで、うん、ただ知り合いの知り合いぐらいの距離感、陽一以外の人でもチャンさんの友達みたいな人が周りにいっぱいいて、うん、あの友達のインスタでよく見る人
そやな
あのそれめっちゃよく言われる
アイコニックやしな、
チャンさんがまたおったでみたいな、
うん、そうやな
ストーリーに上がってきた
のどこにでも
よく言われますそれ。
でも顔が広いがゆえに。
そうだね、
いいことです。
逆にだってこんだけ広うて大阪とか住んでたらもう忙しすぎて無理やん。広島法人でちょうどいいかもしれない。
確かに、ね、
出るのが大変ぐらいでちょうどいい。
いやほんまそうかも
な、かもしれない。
そうかも。
体一つじゃ持たんやん多分。
そう持たんとき、うん、多々あるね。
ほんまにあの付き合いまあ4、5年、5、6年ぐらいになるけど、うん、チャンさんと僕自身は、
うん、
あの未だに何やってるかよく分かってない正直な話。
いやそうか、うん、まあまあまあ、僕は普段公務員
で、まあ、言わん方がいいじゃん。
まあ、
しかるべき機関から来るよねそれ。
いやでもなんかね、最近は逆に結構言ってて、
うん、普段公務員
で
DJ の名前もそうだもんね。
そうそうそう、うん、
DJ ネーム
なんかなんかこういう公務員みたいなのが増えていってほしいなみたいな、
うん、
っていう気持ちもあるんで、まあ、こういう、ね、インクラインって場所もそのなんやろ、まあ、家賃収入みたいな形で、
はいはい、
その許可をもらってやってて、
うん、不動産業に当たるから、
そうそうそう、
なるほど、
うん、なので、全然しかるべきところが言われることはあんまりないはず、
うん、どうしてるはず、
多分ね。
この感じじゃ大丈夫、不安やのよ。今日の込みで不安やで、
いやいや
漏れてるやん申告。
そうそう大丈夫です、
大丈夫
大丈夫です、うん、
税理士のリスナーから
そうなの、イエローカード出てる可能性あるから、
ちょっとそうなったらまた
相談して
からね、教えてください。
うん、分かった、言うわ。まあ今回ね、そういうことで4年ということで、まあ、僕ら自身も番組が3年10ヶ月とか8ヶ月か、
うん、4月で僕らも4年、
うん、結構近いんですよね、その出来で言えば。
すごいな、うん、
いやでもなんか僕らの場合はそのコロナになってこう外で遊べないってなって家の中でできることを何かしたいみたいな感じでこう友達が聞いてくれればまあそれでいっかぐらいのテンションで始めたんですけど、でも10月で4年ってことはコロナ直前にここオープンしてるってことですよね。
そうですね、
そうなんですよ。
大変だったんじゃないですかね、乗り越えるの。
いや別に何やろう、なんか飲食とかやってるわけではないんで、うん、でまあここ僕の家ですし、
うん、
そんなに何やろ稼がなみたいな、
はい、
っていうのがなかったので、よくも悪くも、う
ん、ここで収入得なきゃやばいとかではないも
ん、うん、そうだから、
うん、
そこは別に乗り越えなきゃみたいなっていうのはなかったですね、
うん、
やっぱ始めたきっかけというかモチベーションとしてはどういう形でそのインクラインに行き着いたのか。
あそうですね、いやなんか公務員なんですけど、まあ思わないんですよ仕事がね、うん、そう、まあで、なんか僕、大学の時に1年アメリカ留学してて、
はいはい、
でそれがコロラド州っていうボルダーってとこなんですけど、なんかアメリカの中で一番肥満率が低い、
おお健康
だ、だからめっちゃヘルシー
な
街って言われてて、でなんかやからかなんかすごい嫌な思いしなかったんですよ。
デブが多いと嫌な思いするけど、いやそれはグッキズムで嫌な思い
して
る。お前の体重はそんなもんか
マウントを取ってる。
いやなんかそういう意味じゃなくて、うん
でも嫌いやなっちゃう
そういうフレーズじゃない
です
か。
じゃない
です、うん、ね、なんか身も心もヘルシー
みた
いなことで、そうなんかニューヨークとか行った時に、うん、すごいなんかアジアンみたいな、
はい、
なんかオールデーみたいな、うん、結構、まあ、割と普通になんかある、
ま
あ、
カジュアルにされてたり
みたいな、そうそうそう、うん、わなんか日本人オールデー
みたいな、はいはい、オペラみたい
な。だけどその僕が住んでたところはなんかそんなの全くなくて、
う
ん、結構リベラルな感じで、でなんか街並みもすごいね綺麗で、
うんうん、
昔の建物をなんか大事に作ってるとか、はい、昔の街並みを模して新しく建物を建てるとかっていう、そうなんか街ぐるみが 綺麗みたいな、うん、っていうところでなんかこう建物と街と人ってすごいなんか近いところにあるなみたいなって思ったらすごい、でそれでなんか僕もなんかそういう建築の大学にそこから入って、うん、まあ勉強するんですけど、でそういうなんか街のことをやりたいと思って、うん、で公務員になったんですけど、まあでも全然そんなできないから、うん、もうそれやったらもう自分でやった方がもう早いと思って、うん、でそれで5年前かかったの、ここ買って、うん、でいろんな人が来てくれるような場所に
したいっていう、
なったらいいなみたいな、うん、っていうのがきっかけですかね。
だからまあその自分の家を起点というか拠点として、うん、なんかそこを中心に人が集まってくれたりとか、
うんうん、
誰かが何かやりたいって時に全然うちでやってよみたいなことをできる場を作りたいみたいな、
そう
イメージかな、
うん、
なるほどね。それはその原体験としてそのコロラド州の、
うん、
そこで何か印象的にイベントがあったりとかっていうわけではなく、そこでの生活がそんな感じだったっていう感じかな。
そう生活やね、
うんうん、
なんか毎日の生活がすごい、
はいはい、
なんかなんていうかな、なんかストレスフリーというか、
うんうん、
感じでいけたから、やっぱなんかそういうなんかやっぱいい街ってなんかいい人も多い感じするというか、
構成要素としての人がいるわけですね、
うん、
街
の、うんうん、そうやっぱなんか、まあ、僕もともとこの宝塚で、
はいはい、
あの生まれ育ってるんで、うん、だからこの場所に対してもなんか最近新しい人が増えていったりとか、うんうん、あのまあ、この後晩ご飯で、あの
そう、ね、
ケータリングしてくれるシニア食堂さんっていう、もう10年続くお店があって、はい、うん、すごい美味しいご飯屋さんがそこを清志工事でずっとやってたから、あのすごい興味というか、
うんうんうん、
いい場所っていうのは知ってたんで、そういうのもあったかな、
うん、そういうところから、まあ、自分も含めて起点としてやっていきたいなっていう、
うん、そう
ところやな、
うん、
なるほど。やっぱその原体験となったそのコロラドのところは、言った日本では感じないそのストレスフリーな感じがあったっていうのもでかかったし、
うん、
そこで感じたものを言った自分のゆかりのある土地にも持って帰りたいみたいな、
うんうんうん、そう
のがインクラインの起点って感じかな。
そうね、
うんうんうんうん、実際今やってみてどうですか、その途中やと思うんだけど、その望む街づくりの途中というか、で実際チャンさん自身もそのマインドに沿って結構ほんまにいろんな活動をしてるわけやか、
うん、
あの DJ としていろんなイベントに赴くこともそうやし、
うん、
それこそあのここのね、あの清志工事って町があの阪急沿線なんですけれども、その阪急宝塚線っていう沿線のこの駅となんかコラボして、
うん、
ちょっと町おこしじゃないけど、ああいうこともまあやったりしてるわけやか、
そうね、
そういうのもやっぱ一貫してある感じかな。
うんうん、そうやね、なんか、まあ、僕だけの力じゃもちろんないんやけど、
うん
うん、あのほんまありがたいことに、そのいろんなつながりの友達とかが、まあ、清志工事見に来たみたいな感じで、阪急電鉄さんがの社員の若手勉強会みたいな人がこっちに来て、でその時になんか相談じゃないや、なんていうの、説明してみたいな、ここの場所について、うん、
一番説明むずいけど
そう、
誰も説明できるからな、ここ
で、まあ割説明して、うん、でその後にその駅前 の、 あの昔使われてた、なんやチケット売り場、
はいはい、
もう今ピッとできるから、
うんうん、
もうチケット売り場っていうもの自体がもう今なくなってきつつあるけど、そこの建物が残ってて、
でそれを、ないけどね、
うん、それはあの阪急さんにどうみたいな、こんな使い方どうみたいな、
チケット売り場使いませんって言われたってこと
を僕が言って、
ああそうだね、
提案したんだよ、こういうなんか有給不動産みたいなの
があ
ったら、なんかこういう使い方しましょうよみたいな、
なるほど
って言ってほんまに実現した案件なんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそうだね、なんかこの場所だけじゃなくてちょっとずつこう外でもなんかそういう動きみたいなものは広がっていったらいいなとは
なるほどね、
うん、思ってるかな。
今もその活動一環としてもこういう周年のイベントもやってみたいとかっていう、そう、ね、ことでもあるもんね。
なるほどね、うん、周年ね、まあ、人普通の家、はい、ただの家の周年とか
自分の家の周年って何お前意味不明
や、お前意味不明よね。
いやでも俺らも人のこと言うよ。
どういう意味？
俺陽一とヤブタの雑談でやってるのを何周年も祝ってるから
雑談の周年やもんな俺らがやってること
周年
毎回雑談の
周年ますます意味分かる。
グッズ作ってバカ売れしてる
売れてない一応。
そうね、
ありがとうございます。ぜひお詰めください、
はい、
あ、お座りください。いやそうね、確かにね。
いやそうね、
うんうんうん、
逆に言えばこう立て付けはどんな形であろうが活動であることには変わりないから。
そうですね、
そうね、うん、
一応今回のそのトークセッションしようとなった時の裏テーマとしてはその、まあ、サードプレイスを作るとか、
はい、
サードプレイス、自分にとってのサードプレイスって何やみたいなことが、
うん、
まあ、一応テーマとしては挙げたりはしていたんですけれども、まあ、僕ら自身も結構そのサードプレイスへの捉え方というか、あの自分の家と仕事場ともう一個の居場所みたいな、その自分が自分らしくいれるとかそういうようなところの、まあ、言うたら友達との交流もそうですし、お店との交流とかもそうやけれども、なんかそういう場があることが、まあ、なんか自分の心の豊かさとかにもつながっていくんちゃうかみたいなイメージはもともと持っていて、でその延長線上にバーではないけれども、これ放送する、まあ、自分の番組っていう形であの集える場みたいなものになったらええなみたいなのはなんとなく標榜している部分ではあって、チャンスさん自身は、まあ、言うたらその自分の家とサードプレイスをほぼ近接させているような形になると思うから、ね、
ファーストプレイス、
ファーストプレイス 1.5 プレイスぐらいだと思うよ。そうそう、
確かにね、
なんかやっぱその自分の家をそういう場にするっていうのはなんかどっかを借りてやるわけじゃないやんか、
うん、そうね、
その自分の家でこれをやろうと思ったのはなんでなの。
あ、いやなんか自分の家、まあなんかその前々からそういうな炭開きみたいな、
はいはいはい、
っていうワードが結構
炭開き、
あのなんか自分の家をまあ半分こうオープンに
と
か
して、うんうんうん、住居兼店舗的な感じか、
うん、でそれでまああの町づくりというか、
はい、
あのまあ、コミュニティを作るみたいな、
うん、
っていう言葉というかっていうのは結構あったりしてて、
うんうんうん、
なんかそれのでかい場というかうちは
そうだな
そう、なんかこんなね
3階建ての住宅の3分の2共用にしてる意味わからんからな
そうそう、言えちゃうやんもう。
なんかもうイベントの時とかはもう 3分の3オープンみたいな感じになったりするんやけど、なんか面白いなと思って、そういう使い方って、うんうんうん、場所の使い方っていうのは
言えたらもう開きまくったホームパーティーみたいな状態やもんね。
そうね、はい、うん、なんかずっとパーティーを続けてるみたいな、
うん、確かに
な、ね、
滑る
もん、ね、
確かに
自分がやろうと思ったらすぐできるっていうのもまあいいところかもね、うん、ある意味どっか押さえてとか準備せなあかんというよりかはもうほんま思いつきでできるっていうのも家があるからっていうのは、
うん、
家がそうだからっていうのも一個あるかもね、
うん、まあ、なんかそういうふうになんかこういうなんかね、
うん、
もう押して押してみたいな感じの今回のイベントとか毎回いつもそんな感じになるんですけどあのなんかあこんな感じでもイベントできるんやみたいなものを思ってくれる人がいたらいいというか、
あの認めればな
認めれば
そう、
そう認めれば、
うん、
とか、まあ、なんかこういう場所あんねやと思って、まあ、一回、
うん、
まあ、この場所もあの、まあ、レンタルスペースみたいな感じで使ってくれる人が増えて、
うん、
まあ、行けばいいよなとは思ってますかね、ずっと。
今日こうやって来ていただいてる皆さんもそのインクラインとかにはもともとご存知やったりした方なんですかね。どうですか、ご存知、
初めて、
あ、初めてお越しの、 なるほど。何で逆に知られましたか？
松村先生が、この前京都大学なんですけど、京都大学に来ていただいて、授業を受けて、でその縁で行かせてもらって。
あ、そうだよ、はい。ご紹介があってってこと、はい、なるほど、なるほど。
そう、先生。
大学先生。
大学のね。
建築関係。
そうそうそう。それこそ、そういうスペースとか、うん、顧問スペース、
はいはい、
顧問とは何かみたいなっていうのを、
経験されてるような。
が今、うんうん、来られてますけど、ここでそれこそ建築町に対して喋る、はいはい、機会があって、その時に一緒に喋らせてもらったような方が、う
ん、来られた時にわかに背筋伸びたもん。
まあ全然いいフランクな
先生
ですけど、が、まあ、こうやって大学生をまた別のところで、
はいはいはい、
市工人って場所があってねっていうのをちょっと説明していただいて、うん、
なるほど、
じゃあ行ってみるみたいな感じに呼んでくださって、呼んで来てくださるみたいなっていうのはすごい、なんやろな、願ってたことだし、なんかインクラインって名前もその人の坂道っていうのもあって、
うんうん、
なんか人の気持ちをこっちに傾けるみたいな意味もあったりするんで、
はいはい、なんかいい勾配みたいな、
そうそうそうそう、だからなんかそういうことをまあ今後もまあ続けていきたいなみたいなところよかな、うんうんうん、それはできてるかな、ちょいちょい ね、
うんうん、ね、見ててもそんな気はするね、確かにキャンさん活動自身はなんかいろいろやってるけれども、ね、なんか一貫してる部分はめっちゃあるなとは思うし、
マジ
思うよ、やっぱ
嬉しいな、
うん、だからその こういうことがしたいとか、その多少の寄り道ぐらいはなんか全然あるけれども、うん、まあ、まずその参加してる人を巻き込んで楽しみたいとか楽しませたいとか、
うんうんうん、そうね、
でそれとしてのバーがある、でバーを自分で作るとかっていうことはまあなんかめっちゃやってることからね分かる部分でもあるし、うんうん、でまあなんかそういうところは俺らも標榜しつつじゃないけれども、その番組やりながらなんかこういうイベント出るとか、その自分がねそもそもイベント主催するとか、うん、っていうこと自体も多分そういう、まあ、基本的に僕らの番組はもう舵取りはヤブタの方が基本的にやってるんですけど、
そうなんや、
そうだね、もう
確か
そう
100ゼロでやってます、100ゼロなんや、
そう、あのネタ書いてないやつと一緒やから、俺は
受け取りし
受け取りし
受け取りし、
サファベと祝いやから完全にそうやな、そう、
いやでもすごいね、4年もね、
まあ4年弱やな、
なんかまあその時期コロナの時期ぐらいすごいポッドキャストが、
はい、増えたね、
増えてる中でも結構早くな
った、ちょっと一足早い、
ね、そうやな多分、
うん、あへえと思ってその時思ったけど、なんかやっぱこんなつなが、続けててでね、最近なんか別のところでもなんか、
あ、そうね、ちゃんとたまに喋らせてもらう機会がね、あ
る
な、
すげえなと思って、
でもやっぱそれもチャンさんと同じ志を持ってる子に呼ばれた感じだったね、名古屋でイベントした時も、あ、
そうなんや、
その時はあのそれこそあの僕とチャンさんが知り合った当初ぐらいに本当にチャンさんと一緒に公務員やりながら、あのいろんなイベント出たりとか、あの本屋さんをあの実店舗は持ってないけれどもイベントの時に出店する棚だけ持って行ってなんか本詰めてみたいな感じのそういう活動をしている同年代の子と仲良くなって、でそっからの縁で、僕らの番組を聞いてくれるようになって、あの今度ブックイベントを主催するから、あのぜひそのトークイベントをやりたいと思ってて、そこでちょっとあのぜひ参加してほしいみたいなことで要請があったっていう感じだったね。まあ、ほんまにその子がやってることも多分マインドがほぼほぼ近しいというか、
うん、
媒体がバーであるか本であるかとか、多分そういう違いというか、
うん、
根幹は多分近いです、すごい、
うーん、そっかそっか、いやでもなんかやってると広がるみたいな、
うん、
そのサードスペース
プレス
サードスペースね、まあどっちもね、
そうね、
なんかやってたらほんまにその分新しい人とかつながりみたいなものってほんまにあるくない、
うん、続けるやろね、やっぱ大事な
の、うん、
なんかその
ちのポッドキャストの場合はその最初に仕組み作りを固めて、っていうのもそのなんか、もうもちろん僕と陽一がちょっと雑談してそれを最初は友達がまあ聞いてくれればまあいいかなぐらいなんですけど、途中からこうメールが来だして知らない人から、でこれをメールが常に来る状態を作りたいっていうので、あじゃあその複数お便りが送りやすい番組にしたいなっていうところから、お店やったら足で通うに近い状態で一人が何回もお便りくれるみたいにしたら、その人のことがこうだんだん分かってくる、でそれをさらに聞いてる別の人がそのリスナーの人のことを知りたくなるとか分かってくるみたいな感じで、リスナーに認知されるリスナーみたいな人が増えると、フィジカルのそう場所は持ってないけどこうみんなが集まれる場所みたいになるみたいな、
あ
っていうのが結果的にそうなったみたいな、なんで結構他のポッドキャストとかラジオ番組とは若干ちょっと雰囲気違うかもっていう、
あ確かになんかポッドキャストというよりかはなんかラジオ番組みたいな感じではあるというか、こう
一方向にはしたくないみたいな、
そうそうそうそう、うん、なんかそんな感じはするよね、ネオ五条楽園に関しては。
でもやっぱり最初からもう僕と陽一が喋ってる場に一緒にいて話参加してくれてるみたいなぐらいの距離感をずっと保ちたいみたいな、
お便りが3人目みたいな、イメージですよ。
で、多分そう思ってもらえてるはず。
聞いてくれてる人は多分いる。で、多分そういう繰り返しお便り送ること自体が自分にとって行きつけの場を作るとか、行きつけのお店を作るとかっていうことと多分双方向に認知し合うっていう状態を作ることが結局そのサードプレイス的な、あの実感につながるんじゃないかっていうのは、まあ、ずっとあっての今っていう感じだよね。
でまたその送られてくるメールの内容とかがそのまあネタメールみたいなハガキ職人みたいな感じっていうよりかは本当に相談とか最近あったエピソードとかそれに関して矢部田さん陽一さんも同じような話ありますかとかいやそのお便りっていうかその話題の起点も全部その雑談ベースなんですよ、
ああなるほどね、
ちょ聞いてやみたいなそこから始まる、
本当にすごいですよ、
すごいよね、
僕らの番組その4年もやってると、小学校5年生の子がもう今中1とかやってるんです
よ、やばい、
あーね、
でその、中学校になったらこうギター始めたりですみたいなところから、文化祭に呼ばれて、
僕らの文化祭に呼ばれて、
中学校の文化祭行って
やばな
人生初ライブを見せていただく一人の少年の生い立ちの一部に参加させてもらってるみたいなぐらいの交わり方も体現できてるって
。すごいよね。
記事も一個やから
ね。いやでもなんか多分その子にとって寝屋上楽園はきっとなんかあのなければいけない場所というか。
思春期これで形成してええんかって。
いやまあだいぶこじれる子
こじれる
とは思うけど、まあでもねそういうのもあの受け入れる器みたいな、ね、なって
るそうかな、
その信用に足る要因ではあるかもしれない
そうかもない
やでもすごいな、
だそれこそこういうバーとかそれこそインクラインにもお子さんが来られたりすることも全然あるわけ
あるよね、
だほんまにそういうなんかあのね年齢問わずじゃないけれども、あのバーとしての懐の深さっていうのは出していきたいとか、でもそういうのがあるバーの方が、まあ、多分いいバーにもなるやろしね、
そうね、
何かを拒絶しないとか、排除しないっていうか、間口が広くみたいな、
そうやね、なんか結構いろんなそのここを使ってみたいみたいな
声はあるよね、
っていう連絡とかいただくんですけど、なんかそのあんまり断らないようにしてるとか、一回やってみたらみたいなっていうのは結構言ってて、でなんかほんまにやる人はそのままほんまにやるし、っていうのはなんか分かるようになってきたっすね、なんか
戦利眼じゃないけど
なんかもう言ってるだけやろなみたいな、かな、
まあ、多少最初に打ち合わせする段階でそういうのが分かってくる、
なんかそういうスキルじゃないけど、
うん、
っていうのは、
まあ、磨かれるよね、確かに
でもなんか4年とかもやったらでも妙城楽園で、うん、あこれ得たなみたいな得たスキルみたいな
得たスキルか。
もともとさ喋る人なんでしょ。
いや陽一と飲食店とかで第三者をただ笑わせるだけのことや配信に載せたってだけ
普通に掛け合いとかしてたらまあそうなるとかはまああるやんか、はいはい、それを専門でやってるわけじゃないけど
すごいよね、そんな専門家というか
おったらな、そんな人がおった
ら職種あったらない
やでもそう、多分やけど、まあ、基本的にチャンさん自身もそうやと思うしこういうバーに来る人もまあみんなそうやと思うけれどまあなんかバー自体がその一人で作るもんじゃないというよりかは、うん、まあなんかできることなら一人残らずじゃないけど、うん、まあみんなに楽しんで帰ってほしいみたいな、うん、でそういう空気はまあ主催だろうが参加者だろうがなんかみんなが同じなんていうかね目的意識というか、うん、共通認識があってまあ成立するものかなとも思うしでまあこっちが楽しませようみたいなまあ気負いはないけれどもまあこういうことで楽しんでくれるんなら楽しんでくれた人もまた多分それはまあ伝播していくというかね、うん、結局その連鎖が場の空気そのものになるっていうのは多分あると思うし、うん、
じゃあね
それをまあなんていうかあの音声コンテンツという形で普遍させたみたいなイメージではあるの、
うん、4年やってて得た知識とかではないけどなんかそれこそその僕と陽一が喋ってる音源を載せてるだけやけどリスナーを3人目っていうふうに捉えるっていう意味で、うん、そのサードプレスっていう場作りって考えた時に、うん、それを配信載せてなくてもその飲食店とかで僕と陽一が喋ってるそこに誰かいるってなった時になんかこのバー自体を気に入ってほしいみたいな気持ちもちょっとあって、うん、最終的にそこにこう行ったら他の人もいるみたいな感じでこう人が集まる場になった時に、うん、最悪別に僕と陽一はその場にいなくても成立する場みたいになってほしいとかいう気持ちがあるっていうことに気づいたみたいなのがありました、
ね、俺ら抜きオフ会みたいな状態
あでもそれいいねなんかインクラインは多分来る方多分僕に会いに来られる、うんうんうん、来ていただくことになっちゃうから
そこはそこででもチャンさんは自分自身のコンテンツ化に成功してるわけやからすごいことやね
来てるだけで、
うん、そう
来てるだけでコンテンツ化
そうやっぱちっちゃい坊主ってアイコニックやからさキャラクター味があるあのマルコメのキャラクターみたいなや
つあれ、ね、
マルコメ味噌みたいな
確かに
そういう良さはあると思う成功してるよね、そういう意味では。
まあでもなんかほんまにここで知り合った人たちがあの新しく別のところでイベントしますみたいなっていうのは、うんうんうん、まあねあったりするんやけど、うんうん、なんかそういうことをもっとやっぱ増やしたいのはほんまになんか一緒かもね。
うん。
なんか
まあ一つの今後の展望としてそういうのは、うんうん、チャンさんもある感じかな。ね、インクラインをこう育てていきたいみたいな。
うんうんそうやね、そこはなんか聞いてて、あ、そこ僕も一緒やなぁと
合致してそう
な、うん、思ってました。
いやでも面白いね、そういう、まあ言うたら10月末がまあ厳密には周年なんかもしれんけれども、まあ言うたら5年目を歩み出したわけやな、チャンさんは今この施設としては。まあだからこれがあれやね、一つのそのまた5年目のスタートとなるようないいイベントに、まあ、こっからまだ全然始まったばっかですから、ね、イベント自体は。
そうです
ね、気づいたみたいな
気づいたそう、俺ら終わっちまったのかな、
確かに
まだ始まったばかりだよそんな状態やからな、はい、そうそう、でもそういう意味でもね、今後のトークイベント自体の後も、このライブがあったりとか、はい、DJ も引き続きありますし、下の方ではその先ほども言っていただいたみたいな七人屋食堂さんっていう、まあ、ここの地域の非常に美味しいフード出してくれるお店が、出店してくれたりと、まあ、もうほんまにやれること何でもやるみたいなを体現した周年イベントになってると思うし、うんうん、引き続き楽しんでいただければっていう感じだよね。
はい、
全部言うてもうた
なんでください、うん、そうだね、なんかほんまみんな気軽にこういうことやってたりだよね、なん
かそうね、
新しくね、うん、
別に生業にしてなくても、
そうそうそう、ポッドキャスト始めるとか、
確かにね、それこそこういうバーがあるんなら、うん、ね、忘年会として使いたいですとかで、
そうそうそうそう、
うん、もうポッドキャストとかも iPhone だけでできるもん、
そうやな、一番手軽よね、
そう、いやもうそれこそ始めた時も
準備とか何もせずに、うん、もう陽一にポッドキャストやらへんって言っていいよって言われて、その場でアプリ登録して収録して出してみたいな感じだったんで、うん、勢いって大事です。
勢いだな。
やってみるっていうの大事
だね。
って言いながら第2回収録したやつボツにしたけど、
思いますぎて無理無理や
で、ね、いやでもね、もうトライアンドエラー
じゃあ、
そうです、
タバコや。
なんで今日ここに来られた方も何かを得られれば、
そうだね、
得なくてもいいし、うん、得なかったなっていう経験もあるし、
無を得る、
そう
無を得た、
無を得たも言えるね。
いいですよ、これ誰かと知り合えただけでも別件もって思ってもらえたら、ね、こういう活動もありないなと、
うんうん、
そうですね、
面白いと思います。
ね、下ではね、グッズとかも売ったりしてるし、ね、いろいろ、
あ、そうです、
ね、一つの体験としていろんなことを網羅的にできる場にはなってるから、うん、引き続き楽しんでいきたいなと思います
よそうですね、はい、
ということで、
はい、
時間がええ感じかな、
はい、そうそう、あ、そうですね、
うん、次の準備もありまして、
はい、ということで、次が、まあ、東京イベントは以上になるけれども、次が、高山さんのライブかな、
はい、
はい、この同じフロアでは、20分後ぐらいに、ライブがあります。
そうですね、
で下では引き続き DJ が回してまして、はい、お酒はねもうすでに売ってますので、うん、まあ、上行ったり下行ったりしながらちょっと引き続き楽しんでいけるかと思います。
そうね、
乾杯しましょう
そうね、なんかね、高山さんのライブの後はあの桂くのいち
面白いってくのいちさん
いい名前ね、
いい名前
ね、やっていただいたりね、
はい、楽しみですね、
ライブあったりと、うん、すごいよね、
ライブペインティングも、
あ、そう
です、ライブペインティングも、中入ってもらって、僕のお風呂があって、
本場の家の風呂
に壁に絵を描いてもらってるんで、
もう自分の家を切り売りしとって、
そう、サマソニーとかでもライブペインティ
ングすごいよね、
子なんですけど、すごいいい絵描くんで、ぜひよければ勝手に入ってもらって大丈夫で、
て
オープンなんで、
その子のキャリアがサマソニーと人の風呂やもんなすごいよね
ポートフォリオか、
ポートフォリオか、
あ、1階のトイレもその子に、
ああ、そうや
な、ね、ナムちゃんって
水回り強い子やない
くらいだけ
あ
そんなオーダーする
の、あ、そうね
周年重ねるたびに彼の家が彼の部屋に絵がいっぱい描かれるっていう、
そうやな、
そうそうそう、
そうやな、
すごい、
そう、どんどんどんどんナムちゃんの
拡張していこうよ、
描いてもらってるっていう、
そのうち外壁とかなるかもしれないし、
あり得るね、まあね、
楽しみやね、
なんかアメ村のなんか壁バーみたいな、
ああ、
なんかもう
できるところにしないということでかな、じゃあどうする、番組的な締めをする、
いや、まあ、
普通に終わる、
温めました
十分かな、
はい、
ありがとうございます。ということで、じゃあ今日、はい、ネオジョ楽園の、矢部田と陽一で、今回お呼ばれいただきました、引き続きイベントは続きますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。